社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんとお送りします。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、田んぼも黄金色に徐々に変わってまいりまして、いよいよ収穫のシーズン間近となりました。日本の祭りは稲作のスケジュールに合わせて行われるものが多いのですが、今日はそのうちの一つ、ぬいぼ祭、ぬくほの祭りと書いてぬいぼ祭、こちらについて紐解いていきます。川尻さん、このぬいぼ祭なんですけれども、どういったお祭りなんでしょうか？
そうですね。最近ではぬいぼと何のことだっていうふうに思うかもしれませんけども、うん、いわゆる現在我々が行っている稲刈りですね。
はい。
この稲刈りの稲穂の先をこう抜いて、穂を抜いて、収穫するので、古代の呼び名でぬいぼという名前が残ってるんですね。
はい。
春にはお田植え祭について教えていただきましたけれども、はい、お田植え祭と対になるお祭りだそうですね。
そうですね。まあ、一年の稲作は、春のお田植え、種まき、お田植えから始まって、秋の収穫ということで、春のお田植え祭から見て、秋の収穫を感謝する。また、この収穫を神様に捧げて、はい、喜びを共に分かち合うと、まあ、そういうお祭りでございますね。
はい。秋の収穫は私たちの生活にもちろん欠かせないものなんですが、はい、先ほど川尻さんがおっしゃった、穂を抜く、今、ね、抜かないじゃないですか。やっぱりこれは昔の名残っていうことなんですね。はい、そうですね。
超古代ではですね、いわゆる、金属の刃物がまだ整ってなかったんですね。それ以前は全部稲穂の先の穂を手で抜くとストローのようにスーッと抜けるんですね。それを束ねて神様にお供えしてたんですね。それでその抜き穂が、ぬいぼという、古語に残ってるんですね。
はい、そういうことなんですね。はい、まあ、昔はもうそれこそ今よりも、じゃあお米はもう本当に手間もかかるし大切なものだったということですよね。
そうですね。今みたいにコンバインとか耕運機とか全く機械のない時代ですから、それでもまず馬や牛とかね、家畜が我々のその今の機械に変わる力を担ってくれたので、いくらかはね、労力を節約できたんだと思いますけど、
形は変われど、お米に対して感謝、お米を作ってくれる方への感謝というのは忘れずに持っていきたいと思いますが、
そうですね。
はい、このぬいぼ祭なんですけれども、はい、どういったことが行われるんでしょうか？
そうですね。いわゆる、まあ、一般でいう田舎りですので、ずっと春から植えた、この、田んぼの稲穂を収穫して、実は神様にお供えして、秋には新嘗祭という全国で行っているお祭りがあります。はい、これは新穀を神様に、お供えして、神様が召し上がるという意味です。新嘗というのはね。で、特に皇室ではもちろん、天皇陛下自らお祭りをされるんですけれども、皇室の祖神を祭るこの伊勢の神宮では、新嘗祭でなくて神嘗祭という名前で呼んでおりまして、このぬいぼ、いわゆる神穀を神様に捧げて、神嘗祭、あるいは一般の神社では新嘗祭を執り行います。それで秋田ではですね、ご承知の通り昭和から平成に変わった時に、御代替わりに必ず最初の天皇陛下が最初に行われるお祭りが大嘗祭という、いわゆるこう内容は新嘗祭のお祭りなんですけども、特に御代替わりの時には大嘗祭という名前で、そのお供えするお米を作る県を占って定めるんですね。でその時に、平成の時には秋田県が雪の国、はい、そして大分県が好きの国ということで、この2県が大嘗祭のお供えするお米を作るところと選ばれて、我々 の五条の目がね、雪の国という名前が残ってるわけですね。
はい、すごい、全国で大分と秋田だったんですか？
そうそうそう、これ占いで決めるんですけどね。
はい、そう、占いで決めるんですか？
毎回変わるんです。
この新嘗祭ですとかぬいぼ祭などするときにこう、服装などで決まりはあるんですか？
これはもう神事ですので、はい、必ず我々神職が整った決められた服装で、そして実際に稲を刈る方たちは早乙女のいわゆるかすりのね、うん、傘をかぶった形で、そしてあとは田んぼの関係者はいわゆる上下で参列して、うん、厳粛に行われますね。
なるほど、はい、このヌイボ祭なんですが、はい、秋田ですとどこで見られますか？
そうですね、今秋田ではですね、この秋田県神社町で県内の13地区に、うん、このお供えする田んぼをですね、定めて、はい、毎年交代で米を作って神宮に伊勢神宮に献穀しています。お供えしています。
なるほど、
はいはい、それで平成3年から持ち回りで始まったんですけれども、うん、今年はちょうど西仙北地域が担当で、はい、今月の21日にこのヌイボ祭が行われて、うん、そして伊勢の神宮はじめ県内の神社、主要な神社に、この新浪祭のために、各神社にお米を、うん、お供えしてもらうように、今取り行われているところでございます。
秋田だとこう年に1回しか行われないんですか、秋田という地区で？
そうです、そうです。神社で行う各神社で行っているところもありますけども、はい、神社庁としては今言ったように13地区に分けて1回だけですね。
あ、なるほど、
はい、
でこのヌイボ祭が終わって新浪祭で、新浪祭で神様にお米を献上した後に私たちがいただく方がいいっていう話でしたよね。
そういうことですね、
はい、前回もお話ししたかもしれないんですけれども、今はこう全国的に特に若者がお米を食べなくなってきたっていう話題もあるじゃないですか。
そうですね。
ただこう今まで私たち人間を支えてきてくれたお米、稲、穂っていうのはやっぱりこれからもこう大切に日本人として持っていきたいですよね。そうですね、そういった心がね。
今はいろんな食べ物が栄養価が高いですから、うん、お米を食べる機会が少なくなってるんですけど、本当はおかずのない時代はお米が栄養バランス完全に取れてるんです。
そうです
よね。だからお米を食べると、うん、まず体の維持は健康にできるという、うん、それぐらい有能な食物なんですね。
そうですよね、はい、まあ、今一度ね、まあ、今その世の中は変わってきてはいるんですけれども、こういった稲作文化の源になったこういった祭りを訪ねてみることで、またこう人間日本人としての原型が見えてくるかもしれないですね。
そうですね、特にこの食文化をもう一回見直して大事にしていただければありがたいと思いますね、
うんうん、はい、そうですね。さあ今日は間もなく収穫の時期ということで、秋田県神社庁教科副委員長川尻隆樹さんにヌイボ祭についてお話しいただきました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆様から神社に関する質問を受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いを、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、 メールの方はgoku@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。